そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
リープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週はカナタのアストラ特集だったわけですけれども、最終回1時間スペシャル迎えましたね。
終わってしまいましたね。いやー、ボリューム満点でした。
まだね、見ていない人がいるかもしれないので、ネタバラシはしませんけれども、我々が先週予想したことも当たっている部分ももちろんありましたね、
はい、そうですね。
物語としてエピローグがここまでしっかりと描かれる作品ってなかなかないと思うんですけれども、それがここまで気持ちよく先につながっていく、いくんだなって思わせる感じで終わったっていうのはね、いやー、いいアニメでしたよ本当に。
はい、すごいスッキリしました。
そしてね、ユンファの歌が良かったですね。
本当に良かったです。
これ漫画でももちろん同じようなシーンはあるわけですけれども、まあ、実際ね、こう歌としてセリフの中で歌っているのと曲としてこう歌われているのはまた別物ですから、やはりね、これこそアニメならではだったんじゃないのかなと思いますし、最後までね、いいものを見せていただいたなという気がします。はい、ということでいきますよ。今日の特集は
バイオレットエヴァーガーデン外伝、永遠と自動手記人形。
今日の特集はバイオレットエヴァーガーデン外伝、永遠と自動式人形です。
妹を守るため過去も未来も名前さえも売り渡したイザベラ・ヨーク。美しい花が咲き誇る牢獄の中でバイオレットエヴァーガーデンと過ごす日々は彼女にとって歌方の夢だった。
9月6日から3週間限定公開ということで上映が始まりました今回の外伝ですけれども、もうすでに延長されている劇場がたくさん出てきておりますけれども、
はい、
これね、3週間じゃもったいないよね。
すごい、相変わらずというか緻密ですごい美しい絵作りで、劇場映えって感じでしたよね。
まあ何よりもシネスコですからね。
確かにそうですよね、はい、そこも映画ですよね完全に。
もともとこの企画そのものは OVA として20分ぐらいの作品を2本作る予定だったのが企画のスタートだったらしいんですけれども、まあ、最終的に映画になることになって、監督がやってみたいと思っていたそのワイドサイズのシネスコでの制作が決まったということなんですけれども、こう劇場であの横いっぱいでこのバイオレットエヴァーガーデンの映像が見れるなんて最初思ってもいなかったの、ね、で、しかも私が見た時は一番広い方のスクリーンだったんですよね。だから驚きですよ。
確かに、いや、それを1回目見た後にクムさんが感想で言ってたので、じゃあ次見る時は一番前でもうこの世界に入ってる感じしようかなと思って一番前で見ました。
結構目大変だったでしょ。
あ、でも全然なんか気持ちよく見れました。
世界観に包まれる感じがありますよね。こう映画見てるんだけれども、うん、この世界の中に入ってるじゃないけどさ、
本当作品に合ってる作り方だなっていう感じがしましたね。
そこアニでは8月25日にバイオレットエヴァーガーデン特集パート2を行ったばかりなので、我々テレビシリーズを見直したばっかりなんですよね。
記憶に新しいから気づけることもいっぱいあってすごく嬉しくなりますよね。
本当に、いや、このバイオレットはずっと好きだったから、まあちょいちょい覚えてることはあったけども、細かいところも再確認してから 見れたんで本当に見といてよかったなと思いました。
一応まだその本編のネタバレはしたくないとは思うんですけれども、物語的に今回のその外伝の立ち位置っていうのはどのあたりって言ったらいいですかね。
お話の中に出てくる女の子たちがシャルロッテ姫と王子様の恋文あったじゃないですか、テレビシリーズで、はい、あそこの話をときめくわみたいな風に言っていたので、多分それがまだその人たちの記憶に新しい時期のお話なのかなっていうのと、あとそれの3年後ですよね、
はい、
から今回2つの時系列がお話の中に入ってくるような作りになっていたと思います。
だからさ、3年後が描かれるなんて思ってもいなかったからね、
うんうんうん、
物語として純粋にその最終回の後か本編中のどこかが描かれる、まあでもバイオレットとギルベルトのお話が描かれるのが来年用意されてる劇場版なんですよね、というふうにして考えれば、今回は本当何を描くんだろうっていうのを前回の特集でお話をしてたと思うんですけれどもいやーね
ー、ま、ねー、いやー未来が見れるとは、いやこれこのちゃんと時を進めてくれるのは、これはこう京アニ作品の大きな魅力の一つだよなっていうふうに思いましたね。
ここを経て劇場版につながっていくんだなっていう感じがね、いやよく描かれてたなと思ったので、単体としてこの作品から見てそのテレビシリーズに入るっていうのもまあありはありでしょうし、いろんな見方ができる、その外伝ではあるけれどもこれがスタートの人もいるだろうなっていう感じもありますね。今回中川さんは劇場から先に見て、はい、テレビシリーズ3つ見てなかったのが一気に見たんですね。
そうなんです、劇場版の あらすじとかもほとんど一切見ないで入ったんですけど、劇場版は劇場版でその お話としての本当に完成度が素晴らしいのと、さっきもお話いっぱい出ましたけど絵が綺麗で一個一個のディティールがすごくて、海外にトリップしたような世界観でめちゃめちゃ面白かったんですけど、その後に本編一気見して、でそこで一つ一つ のアニメ版から流れてきてる流れとかがちょっと拾えたので、結構そういう見方しても面白かったし、単純に劇場版だけ見てもすごい面白いと思いました。
こう劇場で話題になってる作品ってその時から入る人ってやっぱり事実いますからね。
そうですね、
そういう受け皿もこうないと物語ってやっぱこう当たらないっていうところはあると思うんですけれども、まあ今回はねそういう要素もありながらもやっぱ本編のファンはすごくより楽しめる物語にはなってますね。はい、ということで今回はね久しぶりにたくさんコメントいただきました。コメントの中にはネタバレもありますので、この後は作品を見てからお楽しみください。
笹メガネさんからのコメントです。まずは何といっても絵がとても綺麗なのが印象的でした。テレビアニメの時にもその美しさに見入ってしまったのですが、映画館で見ると細部まで緻密に描かれた背景や細かな感情の揺れまで伝わってくるようなキャラクターの動き、その場の空気感まで感じることができるような光の表現などなど、どこを切り取っても美麗な画面の数々に圧倒されました。ストーリーもバイオレットの大失業の仕事を通して遠く離れ離れになっていたイザベラとテイラーの心がつながっていく瞬間であったり、またバイオレット自身も今まで自分が仕事で関わってきた人々から受け取ってきたものをイザベラやテイラーに与えることで感情表現が豊かになっていく姿であったりと、どのシーンにも心が動かされました。バイオレットありがとう。イザベラとテイラーがバイオレットに伝えたこの言葉からは、人と人とがつながり合って支え合うことで生まれる優しい気持ちがすごく伝わってきました。続きましてジョニーさんからのコメントです。テレビシリーズはバイオレットの成長物語となっていますが、本作は外伝と銘打った通り、今回登場するバートレット姉妹に焦点を当て、背景を知らずとも物語に入り込める構成になっています。それもバイオレットとバートレット姉妹、テイラーとベネディクトとバイオレット、バートレット姉妹とベネディクトの3つの三角関係が ワルツのように流れていく綺麗な構成、三つ編みは優に及ばず、サイドカーなど数字の3にまつわるもので演出されていることにもこだわりが見え、さまざまな視点で見どころを探せる贅沢な作品になっています。個人的なツボは、バイオレットの部屋に入ったテイラーが犬のぬいぐるみを見て発した、お外見てるの？結城葵さんのうまさもすごいですが、ぬいぐるみの向きでバイオレットも変わってきていることをさりげなく演出する藤田遥監督もまたすごい。京アニ制作陣の層の厚さを改めて思い知らされます。ありがとうございました。
今回のお話のキーパーソンになっているのがイサベラ・ヨークとテイラー・バートレットの2人ですけれど、もうここからざくっとネタバレになっちゃいますが、この2人が姉妹なんですよね。厳密に言うと血のつながった姉妹ではないけれど、幼い頃に一緒に過ごして、そして引き離されてしまった姉妹という関係が今回のお話のメインストーリーになってきてます。で、前半がイザベラの話、そして後半がテイラーの話、時間的にも分けられるのかなっていう感じですかね。
ここが外伝である理由だなって私は思いますね、テレビシリーズは完全にバイオレットの成長物語だったけど、もうバイオレットは成長した上で誰と関わってバイオレットが影響を上げてどう変わっていくかの、そっちのサブの方が主人公みたいな感じありますよね。
ああ、そうね。テレビシリーズももちろんその要素は多分にあるんだけれど、やっぱりバイオレットのお話に帰結していくところがテレビシリーズだったなと思うけど、今回は本当にこの姉妹が主人公だったもんね。このイザベラ・ヨークとのバイオレットの出会いっていうのが、イザベラの家庭教師としてバイオレットがやってくるという
ねえ、いやそこは疑問に思うじゃないですか、やっぱり最初に
いやいや、ドールの仕事ももちろんあるんだけれども、一体いくつよっていうね
そこですか、やっぱそうか、
多分推測的には14、15だとこちらは思っているので、
そ
うです、
そのタイミングだとねそのぐらいですよね多分ね、
そこはねあまり考えなくていいんだとは思うけれど、貴族のお嬢様方が通う宿所となるための学校ですよね。それがもうイザベラにとってはちょっとつまらない牢獄のように感じている、そこへやってきたバイオレットという感じで
ね、特集でもあれ言いましたっけ、バイオレットの学校通ってる姿みたいとか言ってたから見れましたね、
ね、まさにそうだったよね、
やっぱりバイオレットは完璧だった
次女という形、家庭教師だからね、からあくまでこう付き従っている人ではあるんだけれど、なんかその学校という空間に制服を着てバイオレットが歩いてるっていうのがまたね、なんかいいよねって思ったよね。
年齢的にもほぼ同じぐらいだから、次女っていうよりかは普通に通っている少女っていう感じがして、また素敵だったなって
。そんなバイオレットが付き従っているイザベラ・ヨークですけれど、彼女のねまた壮絶な背景があるわけだけれど、ちょっと性格的にはひねくれた、なんかバイオレットなんて家庭教師なんていらないわみたいなところから始まる。
そもそもこの学校が嫌いですもんね。なんかその感覚は私すごい自分も共感できる部分があって、わかるなと思いながら見てました。
そうね、もう彼女の事情を話してしまうと、イザベラはヨーク家という大貴族の娘ではあるんだけれど、もともとはヨーク家の娘として育ったわけじゃなくて、天才孤児のように一人で町で貧しく暮らしていたんですよね。でその時にテイラーと出会って、そして二人は姉妹という関係になると、
この時代だからこそっていう感じですよね。こう孤児である子を拾ってそのまま私の妹にするって言って姉妹になってしまうっていう、この戦争まだあった時代っていうのはこういうこともあったのかなって思うと、ちょっとこうね、テレビシリーズを思い出すような時代背景だなって思いましたね。
そうね、テレビシリーズはあくまでこう戦争が終わった後の人たちっていう感じだったけれど、テイラーとねイザベラも戦争自体は終わっているけれど、それを色濃く影響を受けてしまっている関係っていうものだよね。でもそんな孤独な二人が一緒に暮らしていたところをこう引き裂かれて、
そんで学校にね、お前は宿女になるのだと入れられてしまったから、そりゃ不満はあるよねっていう。
自分の居場所なんてないって思うだろうなって思いますね。
イザベラがバイオレットの髪を好きながら、綺麗な髪高く売れそうって言ったシーンがありましたよね。あのシーンを見て、イザベラは昔ショートカットだったわけじゃないですか。だから彼女は当時髪も売ってたんだなっていうのが伝わってくるなと思いながら見てましたけど、
男性として生きていたっていう描写だと思ってました。女性として弱く生きてたら何をされるかわからないので、男として生きてくって言ってるシーンだと解釈してました。
子供が子供を育てるみたいな状況だったわけじゃない。
そうですね、
うん、まあいろんなものを拾ってきて、監禁してるみたいなことを、あとはこう家でお花を内職みたいなことやってましたよね、
うん、やってましたね、
はい、でもやっぱり季節によっては本当に苦しい、一人でも苦しかったはずなので、一緒に面倒を見るようなことになるなんてなったら大変だったはずなので、
ホットケーキすごい贅沢なんでしょうよね。あのその後のスープ本当にカスしか入ってないみたいな感じでしたもんね。
いや、私あのシーンがめちゃくちゃ好きなんですけど、
うん、
あれって夢でしたよね。だから私はあのホットケーキ食べてるシーンはエイミーがやってあげたかったことなのかなと思ってて、それで起きたら泣いてたっていうシーンで、このシーンがすごい好きで、だから本当その後の実際の2人の生活の回想シーンで本当具のないスープで、実際はあれだったのにこう食べさせてあげたかったものなのかなと思うと、本当になんか切なくて、それだけ愛してたんだなと思うと、あのシーンがすごく好きでした。
なんかそれを聞くとますますだけど、あのテイラーがそのクズだっけのスープでもめちゃめちゃ美味しそうに幸せそうな顔したよね、
うん、そう、だから本当に身なりとか部屋とか料理も含めて全てこう貧しいからこそ、本当にあのねえねえっていうセリフとキラキラ輝く笑顔がすごい対比で美しく可愛く本当見えて、すごいなと思いましたね。
でもそれを見ている彼女からしてみたら、うん、そういう目に合わせているのも自分なわけだからね。
うん、
彼女が救わなければテイラーはもしかしたらあの段階で死んでたかもしれないけれども、かといってじゃあ救えたかって言われるとそうでもないっていうね。
うん、
生きてるのが幸せとは限らないというか、うらららみたいなね
感じになっていたっていう。だからまああそこでそのヨーク家に引き取られることが結果的にはテイラーを救うことになったわけだからね。
まあそうですよね。
悲しいけれど仕方がない別れ、あのままイザベラがあのまま彼女と一緒に暮らすことはどちらにしてもできなかったに違いないっていうね。
なんかそこが本当賢い選択だからこそ、イザベラもすごく不満っていう言葉もすごく難しいんですよ。この学校に通っていることに対する憤りとか怒りとか、そういう簡単なものじゃないじゃないですか、彼女の感情って。諦めっていう言葉だけでも片付けられない、それはいいことだけれど、自分はとても幸せとは言えないような心境で。
テイラーのことがあるからなおさらじゃないですかね、やっぱりこの今の状況はね。おかげで孤児院に入れられたわけでしょ、うん、入れたわけだよね。
そうです、うん、そうなんです。だからね、抜け出したりとかそういうことはしないし、しちゃいけないことも分かってるし、
そう、
でも緩やかに死んでいく自分の人生みたいなことを彼女が考えている。
まあ年齢的にも特にね、そういう時期でしょうからね。すごく屈折している状況だと思いますよ。だからあれほどバイオレットに当たるわけですよ。
当たる側のバイオレットが特殊だから良かったですよね。
当たりがいのないバイオレットです
ね。そうね。
姉妹2人とも自分で選んだ人生じゃない道じゃないっていうのがやっぱやるせない、観客側もすごい辛いシーンだったなって思ってます。
そんなイザベラとバイオレットが過ごす描写が前半、そして後半に 3年後のテイラーがバイオレットを訪ねてくる話になります。またこのね、成長したテイラーがね、いや本当前半のイザベラとの話がまあちょっとやるせない部分が多いのに対して、本当に後半はなんか元気をもらえるような描写になってるなという差別感も感じました。
確かに世界観的にすごく明るいですよね、後半の描き方が、う
ん、テイラーが本当に前向きで、しかも自分の夢を見つけるっていうストーリーが、その前半のあのちょっと鬱屈としたシーンを忘れちゃうくらい前向きで、うん、彼女の成長を描いていくっていうところが、しかもきっかけがやっぱ手紙が救ってくれたっていうのがすごくいい話だなっていうふうに思ってました。
ね、テイラーだってね、すごい屈折した性格になってもおかしくないとは思うんだけれど、まあ、そんな彼女をちょっと正したのはやっぱり手紙の存在があったんだろうし、あの手紙があってから孤児院でもちょっと友達作ったりしたのかなみたいなことも想像するよね。
ちょっと言葉が遅いみたいな、
なかなかね喋らない子だったもんね、うん、前半とかその孤児院にいる時も喋ってなさそうな感じがしたよね、う
ん、はい。でもその手紙をシスターに読んでほしいとか、その外側に意識が向くきっかけになったのが、うん、お姉ちゃんとお姉ちゃんの友達の愛っていうのが深いなって思いました。
B さんからのコメントです。今回イザベラとの共同生活によってバイオレットの日常生活がさらに判明したのが良かったです。お風呂に入る時にも義手をつけたままだったのには驚きましたが、よく考えなくてもそうしないと一人では入れないのですよね。現代ほどでは何しろ戦争が終わって負傷兵が復員してくるとバリアフリーらしき概念が少しずつ広まってきてはいるんだろうけど、それでもいろいろ大変なんだろうなと思わされました。脳内での夜中の義手の手入れ作業がさらに増えたので、バイオレットちゃん頑張れ。はい、ありがとうございます。
バイオレットちゃん頑張れということですけれど、本当あの今回ね、やっぱりバイオレットがある意味主役じゃないから遊べる部分も結構あったのかなっていう感じしましたよね。
そういうことか。そう、なんかテレビシリーズがすごく内面的なことを深く突き詰めていったストーリーで、今回はこの外伝でそこまで内面を掘り下げないからこそ、すごい日常生活的なプライベートなバイオレットが見れたのがすっごく嬉しくて、ファンを分かってるなと思って見ました。
テレビシリーズからさ、バイオレットってやっぱお茶目な部分とかもあるなとは思うけど、やっぱりお茶目すぎると作品の方向性がブレるんだよなって今回改めて思うというか。いや本当ね、可愛いところいっぱいあった。私最初はあれだな、歩くレッスンで本載せすぎてるバイオレット
すごかった。
いやあれ絶対誰にも言われてないし、どこから本集めてきたのっていうところからすごい気になる。
確かに次女もやるんだってすごい思いました。
確かに確かに。
あの私テレビシリーズの時からバイオレットは毎日どうやってあの凝った髪型を作るんだろうってすごく疑問で、この辺はやっぱアニメだからできちゃうのかなぐらいに思ってたんですけどちゃんと毎朝ああやって自分で結んでたんだなって思うと、ね、あとはツインテールが本当に可愛すぎてもやばかった。
わあ、もうイザベラファインプレーですねって感じだった、ね、
素晴らしいですよ本当に。羊も良かったし、
うんね、羊ってあの二人の友達感っていうのはなかったよね
今まで。確かに、うん、
やっぱりそこはバイオレットの成長だよね。
うん、
ルクリアと出会った頃はまだまだやっぱり愛してるをまだまだ分かってなかった頃で、今の段階だからこのイザベラとこういう遊びができるようになったんだなっていうのもなんか嬉しくなるよね。
最後のお金をもらいたくないんですっていう、なぜだか分かんないですけどみたいなセリフが、テレビシリーズではアイリスに請求書を送りますっていう
確かにそうね、
そうじゃないっていう、
そアイリスと友達になってくれたかしら、
はい、不倫に思える
そうね、アイリスは同僚なのかしら、そこはバイオレットにとってはまだまだこう確立した別物なのかもしれないね。
はい、
あのお風呂のシーンだよね。
ああ
のこんなこと言ったことないというか、 私もお風呂に入るの実は初めてっていうのが友達ってそういうものでしょっていうイザベラのイメージの押し付けというかと、なんか実際お風呂に入ってみるとちょっと気恥ずかしいみたいな感じがすごく初々しいというかね。
どうしたらいいかわからないんですよね。お風呂の中で何をし合うのかみたいなのが分かってないっていう。
この二人の関係ってすごい良かったですよね。言ってみればユリっぽい描写もあるんだけど、もっと大きな愛があって、友情を超えた愛情があって、すごく愛を感じて、この二人の関係は美しかったなと思いますね。あと私すごいこの作品全体通してもすっごく好きなシーンがあって、バイオレットのあくびのシーンがすごく好きだったんですよ、うん、でも私ね本当に驚いたのが、1回目にこのあくびを見た時に泣いたんですよ
自分が
なんかたったあくびしただけでこんな感動するなんてって自分でも驚いて、でもそれって本当に初めてこうバイオレットの素の部分を見られた気がして、すごく嬉しかったし、こう弱みみたいなものじゃないですけど、うん、こうあくびができるって軍人感が抜けて、このあくびからバイオレットは日々こう幸せに過ごしてて、戦争のない日常がね当たり前になってきたのかなっていうのを感じられて、すごい感動しちゃいました。
ある種の萌えポイントでしたよねバイオレットでこんなシーンが見れるとはっていうところがね。だからあれはパッて見た時にみんなえって思うシーンだよやっぱりね、
うんうん、
そして嬉しく思えるっていうさ、彼女のそのあくびが成長って変な話だけどね、よくよく考えると
ね、
でもあくびができるっていうのが、彼女がまさにドールと呼ばれているように人形っぽかった彼女がやっと人間になりつつあるっていうね、
うん、
そのシーンですよね。
ヒヒさんからのコメントです。バイオレットエヴァーガーデンガイデンをテレビ版原作のすべてを読んだ上で鑑賞しました。絵画のような背景、繊細な線画、緻密なキャラクターの所作、鮮明な効果音、明瞭で存在感のある劇版、そして全てをまとめ上げる主題歌、分かりやすいストーリー、これらが一体となって私に押し寄せてきた90分でした。特に印象に残っているのはイザベラとバイオレットのダンスレッスンのシーンです。足元のアップなのですが、足を踏んでしまうのではないかと心配するイザベラと、彼女をリードするバイオレットを靴の動きで表現するのです。一方の足がためらっているのがわかります。伴奏が始まると同時にもう一方の足がリードし始めて、二人の気持ちの一致を確認してからすっと小気味よく動き出し、さっと右へ移動して画面から消えていきます。二人の気持ちの一致が足元の演技だけでわかることに驚いてしまいました。舞踏会のシーンの端正な美しさ、ラストのエイミーのほとばしる解放された声など、このアニメーション映画は五感に訴えてくるシーンの連続です。すべての表現に伝えようとするクリエイターの魂が感じられる作品で圧巻でした。はい、ありがとうございます。
いや、ここもすごく印象的なシーンでしたね。ダンスレッスンのシーンですね。
バイオレットはいつダンスを、社交ダンスを覚えたん、
思いました
そうですね、
家庭教師をやるってところから教養の幅が広いと思って、
いやそれを勉強、たくさんのほらいろいろ本書いたりとかね、いろいろこの間に合ってるでしょ。
確かに、
その間にいろんなものを学習した成果が、スーパーウーマンを作り上げたんじゃないですかとでも思わないと無理ですよね、やっぱりね、これはね彼女の今までの生い立ちから、その今回のことがようなことができる人が生まれるのかって言ったら、いやでもね、なかなか難しいと思うんですけど、でも彼女ならその短期間にすごく学習してくれるっていうのを今まで見てきてますかね、我々ね。よっぽどの費用をかけたんですかね、あのバイオレット呼ぶのに。
あのバイオレットを呼んだのがドロッセル王家っていうのもちょっと気になってるポイントだったりするんですけど、ドロッセル王家ってあれでしょ、私が一番テレビシリーズで好きだったシャルロッテ姫がドロッセル王家でしょ、は
い、そうですね。
ねえ、なんで紹介したんですかね、やっぱりあの日々があったからとか、
ね、まあ信用されたわけですよね結局ね。
うーん、
もしかしたらアルベルタとかがみたいな。
あ、いいね、
そうだったらいいね。
でも基礎をさ多分きちんと学ばないと、その社交界じゃないけどああいうことって特別なものがあったりするわけじゃない。
まあそうですよ ね、
ねバイオレット自体もね孤児なわけですからね、そのいい育ちをしたわけではない。だからなかなか簡単に学習だけであそこまではいけないものを教育できるレベルになってるっていうね。さすがに踊りはいつみたいな感じあります。
スーパーウーマンバイオレットガーデンバーガーデンでいいんじゃないですかね。足って京アニって感じしません？足描写って割とこう映画軽音のラストシーンじゃないですけどすごく印象的なところに足使ってくるなってこのバイオレットエヴァーガーデンでもすごく思って、お風呂だったかなあのシーンでも足元だけ映すみたいなのもあったりして、やっぱ足で関係性を描くっていうのは一つ技として京アニの真骨頂だなっていうふうに思いましたね。
私逆に手にすごい注目してて、この手のぬくもりっていうのがこの作品の一つのテーマだったかなって思ってて、3回見たんですけど3回目はとにかく手に注目して見てて、最初こうバイオレットを受け入れてなかったイザベラも夜中にこう体調が悪かった時にバイオレットのこう背中をさする手だったり、そういうので手で心を許したなっていう感じがあって、そもそもこうイザベラとテイラーの出会いもこう手を握ってくれたから出会ったわけ で、 でその後もこう一緒に雪だるま作った後に温め合ったりとか、二人の絆にとって大切なものだったなと思って、バイオレットの手には体温はないけどぬくもりってこう実際の手の温度とは違うんだなっていう風に思って、ちょっとこう自分の話になっちゃうんですけど、私今こう1歳半の子供がいて、まだこう言葉を話せないけどすごく意志がある子供ってすごい手で表現するなって実感で思ってて、嫌だとか嬉しいも全部こう手を使って指さしたりっていう表現をするんで、手ってこう語ることができるものなんだなっていうのをすごく思ってて、言い換えるならこう人の武器なんだなとも思って、それはこう人を傷つけることもできるし人を温めることもできて、皮肉にもバイオレットって温度の通った人間の手だった時って人を殺めて傷つけていて、逆に温度のない機械の義手になってから初めてこう人を温められる優しい手になったんだなっていうのを改めて、この外伝ですごい手の描き方が丁寧で、それによってこうバイオレットエヴァーガーデンっていう作品自体がこれだけ手っていうものを大切に描いてきたんだなっていうことを改めて気づかされました。
あとテレビシリーズの最後、前回の特集でも話してたんですけれども、バイオレットの手はどうなったのという話をしてましたよね。
そうですね、
最終話で片手を使ってないんだよね、木の義手になってるっていう話をしてるんですけれども、そうだから片手は使ってない、右手だけだったかな、右手だけは機械の手を使ってるんだけれども左手が使えなくなってる。だからバイオレットはこのまま使えないままなのかっていう、この手まで奪わないでっていう話をしてたんですけれども、ちゃんとね3年後の描写の中では普通に両手で打ってましたから、タイプライターを、良かったなと、これはね一番良かったですよ本当に。これでもう片方の使えなくなってたら本当寂しいと思ってたから、あのタイミングではちょっと使えない状況になってたっていうことですよね、最終テレビシリーズの最終話あたりではっていうことかな。
そうですよね、そんなすぐには修理はできなかった
っていうことかなというふうに。実際のこの負傷の問題もあったかもしれないしね、あの戦いでね。
うん、
嬉しかったです、その未来が見れてよかったって思ったところの一つですね、ここはね。
あでも今のミキちゃんの話を聞いて思ったのは、やっぱ手の描写と足の描写それぞれ役割は違うんじゃないかなっていうふうに思ったかな。手は物語自体を語っている感じがして、足は何だろう、気づかなくてもいいというわけじゃないけれど関係性みたいなものがどのように近づいていくのかを語ってるみたいな感じがするね。まあなんかそこの書き分けも一つあったのかもしれないですね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。自分がたまらなく好きだったシーンが2つあります。一つはバイオレットが学園を去るシーン、彼女が唯一エイミーと呼ぶ瞬間です。そして彼女は自分でもわからないけど代金を受け取りたくないと思ってしまう。本人にもわからないバイオレットの心が観客にはとても伝わってきたように感じました。 もう一つはラストのエイミーが笑顔でテイラーの名を叫ぶシーン。これまでどのような人生を送ってきたのか、想像に難くない彼女ですが、このシーンでようやく見ている自分も何か心の使いのようなものが取れたように感じました。本作の後は劇場版ですね。再び素晴らしい作品を生み出せる日が来ることを心より願っています。続きまして、コバチュンさんからのコメントです。妻には内緒で見に行きました。涙を見せるのが恥ずかしくて。父親という立場上、テレビの7話、10話もそうでしたが、エイミーの名前に対する思い入れは非常に共感するところがあります。今、子供らからはチータンと呼ばれていますが、いずれお父さんと呼び直されることでしょう。そんな時、チータンと呼ばれていた時の思いが溢れてくるかと思うと、やはり涙腺が緩みます。今度はストーリーは考えず、映像に集中してみたいと思います。ありがとうございました。
私もこの学園を去るシーンすごく好きだったんですけど、テレビ版も見返して思ったんですけど、この時代って携帯もなければ LINE もないし、お互いの住所を知ってってやっと手紙が交換できるっていう、そういうつながりしか持てない時代だよなっていうふうに思って、学園を去る別れのシーンなんですけど、もしかしたら一生会えないかもしれないっていうシーンだよなと思って、
うん、
テレビ版でもいろんな人と別れを経験したと思うんですけど、本当の一期一会っていう見方もあるなと思って、
もう本当まさにそうだし、住所を知っていても片方がね関係を一度止めてしまったら、それこそね3年後イザベラはどこにいるかわからなかったわけだから、うん、簡単に関係っていうのはなくなってしまうんだよね、うん、本当。
最後名前を呼ぶ瞬間とかがまた別の意味を持ってくるなと思って、
うん、うん、だから本当に作品の中のバイオレットたちはイザベラのその後本当に分かんないんだよ。だからこっちはずるいんだよね、観客だから分かるっていうところがあるからさ。イザベラがね、あのハリアさん書いてくれているけれど、テイラーの名前を笑顔で叫んでるのを知ってるのは私たちだけなんだよなって思うと、またちょっと切なくない？
確かに
ね。
一番最後のあのセリフがパッて出てくるじゃないですか、
うん、
あのそれでより手紙の意味も深く出てくるというか、思い出せて泣いちゃうんですけど、ね、
だってテイラーって呼んでいることをテイラーは知らないし、揺れたのは花だけでテイラーは振り返りもしなかった、したんだっけあれ最後のシーンって。
窓の方を見てたので、
うん、
だから絆はつながってるけどお互いのアクションは知らないっていう、
ね、
う
ん、聞こえてるわけが ないのよ、うん、信じ合うしかない時代なんだよなと思うから、だから本当にまたここで手紙っていうものが効いてくるよね。いつまでも神として残ってるもの、うん、それぞれ心に残ってるなっていうシーンありました？
あの私舞踏会のシーンなんですけれども、バイオレットの塩ビ服がすごい好きで、普通の塩ビ服ってやっぱりちょっとカチッとした感じで生地もちょっと硬くて男性らしさが見えると思うんですけど、紳士っぽくもありながらやっぱり女性らしい柔らかい生地で作られてて、ちょっと裾の長い塩ビ服がひらひら回ってるところがバイオレットっぽくあって、すごいかっこいいなって思って大好きでした。
あれずるいよね、
うん、
だって周りの侍女さんたちはドレス着てるのにバイオレットだけは塩ビ服だなんて図かかよみたいなちょっと思ってしまうけれど、それこそバイオレットのウェディングドレスは見るべき人がいるからね後にっていうことなのかなとか思ったりして、
あれを選んだのがホッチンスだと思うと、
いやーあいつ
分かってるね分かってるよなって思いました
全てを分かってそれを選んでんのか、あいつ悪いやつだなかっこよかったよね。
かっこよかった
です。ホッチンズファッションセンスめっちゃありますからね。
確かに今までもそうでしたよね。ドールの皆さんのプロデュースは素晴らしかったし、はい、うん、あのホッチンズがまた いい年の取り方をしてるんですよね。
してた。前はこうちょっと長髪を束ねてたのに短く切ってるところが最高でした
ね。郵便局メンバーのね、ちょっぴり容姿が変わってる感じが良かった。
いや、アイリス可愛かったよ。
そう、アイリスめちゃめちゃ可愛い。
髪がちょっと長くなってお姉さんっぽくなってましたね。
そう、なんかこの美人さんは誰だって思って
確かにね
確かに
アニメ見返してあれってちょっと思い
そうすあの頃エピソード的にもね、ちょっと
まだ若かったって感じだもんね。そうです、でも3年経つとやっぱここまで大人になるんだなっていう、まあ、あの頃の3年って結構ね、
うんうん、
成長しますからね、やはりね。
そうですけど、何気に、まあ、エリカとかそんなに見た目は変わってないけれど、発言内容で見せてくるのもまた良かったですよね。
ああ、いいですね。エリカちゃんと小説家になりたいって言ってたじゃないですか、
うん、ねえ、ちゃんと言うようになったっていうのがすごいなんか嬉しくなるし、うん、
ローランドさん定年退職してた。
そうそうそう
そう寂しかったけど、
そう、でもまだいるじゃんっていう、
そう、いい会社だなと思いました
あとはあのルクリアが何気にね結婚するんだなっていう感じが、
はいはい、彼女はやっぱりね、バイオレットが最初に手紙を書いたわけですからね、重要なキャラクターですよね、やはりね。
ね、大事な時にちゃんと出てくるなって感じだし、バイオレットはあれ、ルクリアの恋人かなってことも分かってないのかな。それは分かってるけど知らない人ですねって言ったのか、どっちなのかなってちょっと思いました。
分からない、そこまで意識してなかったかもしれないね
、うん、もう私はちょっと感づいてるのかなって思ってました。
私も分かってて、でも私はあの人とは面識がないので知らない人ですっていう感想なのかなって思ってました。
なだけかな。なんかその後にアイリスとエリカが結婚しても仕事を続けるのね、新時代ねみたいな話をしてるから、うん、あ、そこで補完するってことはバイオレットはまだ愛してるが分かっても、それが結婚につながるみたいなことまでは分かってないのかしらみたいな、ちょっとこうそわそわしちゃいました、う
ん、確かに前の段階でエミリーとのやり取りとかでだいぶ成長してるのかなっていう認識になってたので、うん、私はそういう風に見てましたけど、どうなんだろう、愛を理解し始めてそこがどう行き着くのかが分かんないって、またそこを描くのかもしれないこの先愛を知ってくって本当難しいですよね、家庭を描くって。
さっきの話じゃないけどさ、普通の子になっていくっていうところで感動できちゃうって、うん、本当この作品の素晴らしいところだよね。
あとはこのなんか物語の本筋っていうよりかは、このルクリアをきっかけにこのドールの花道っていうことについてみんなでドール同士でこう話し合ったりして、ここのストーリーが一番自作につながるんじゃないのっていう匂わせる感じがちょっと気になりました。
風カイドウさんからのコメントです。もうねえねと暮らしていた時のことは忘れてしまった、そう話していたテイラーだけど、自分が書いた手紙を読み涙を流すエイミーを見てテイラーが思い出した場面は、青空を飛んでいく2羽の白い鳥、同じ青空を背景に自分に笑顔で話しかけるエイミー、そして青空に手を伸ばすエイミー、このシーンの雲一つない青空が鮮やかで、初見の時から心に強く残りました。他にも美しく心惹かれる映像はたくさんあるのに、いや、むしろ、だからこそ物語終盤の鮮烈な青一色にやられてしまったのかもしれません。キロ、サイドカーに乗って夕空に手を伸ばすテイラー。映画冒頭でも船の上でやっぱり手を伸ばしている。冬の青空に手を伸ばしたネーネの姿は、テイラーの無意識にも残っているのかな。そういえば映画前半の舞踏会の場面、天井に描かれた青空を飛ぶ鳥の絵を見て、エイミーは何かに気づいたような表情になります。そしてその夜、バイオレットに妹に手紙を書きたいと話します。何でもない冬のある日の何でもない出来事が意外と心に残っている。それはもちろん、互いを大切に思っていたからこそなのでしょうね。ありがとうございました。
私このシーンもすっごい好きでしたね。テイラーは妹だから 小さい頃の記憶とか薄くなっちゃうと思うんですけど、でも、うん、エイミーはもうずっと先、まあ、先お姉ちゃんたち先に生まれてるから記憶があり続けるんですけど、やっぱ下の子ってそういう大事な記憶結構おぼろげって思い出話とかしてると話してくるので、そこがちょっと切なかったりするんですけど、それでずっと忘れちゃった忘れちゃったってテイラーが話してたのに、あ、ここで思い出すんだっていうところがまたすごいグッとくるシーンで、手紙がどういうふうに人に影響を与えて幸せを運んでいくのかっていうすごい醍醐味だなって思いながら見てました。
忘れちゃうよね、あんな小さい頃のことなんてさ。それが当たり前だと思うから、うん、あのむしろ覚えてないのがすごくリアルだなと思ったし、逆に言うと何かのきっかけでわっと何か絵だけが見えてくるみたいな、何も別に具体的に思い出したわけじゃないと思うんだけれど、なんか感覚として蘇るみたいなものをすごくあのシーンだけでね、なんかそのフラッシュバック感も自分も一緒に追体験するような感じのシーンだったよね。
そうですね、あのきっかけで思い出して、エミーも武道会のところで妹に手紙書きたいっていう、なんか普段生活してると目の前のことで一生懸命だったりして忘れちゃうけど、やっぱり何か物とかで大事なことって思い出したりとかするっていうのはすっごいリアルですよね。
実際2人はこう全然血がつながっていないのに、多分そこまで長い期間でもないですよね、一緒に過ごした時間が、
うん、
それでもこれだけ同じように空に手を伸ばす癖みたいのがこう共通してあったりっていうのが、なんかとっても似てる姉妹なんだなっていうのを伝えるのが上手だなと思いましたね。
多分実質1年ぐらいですか、いたのって、
うん、描写の感じだと冬から冬へって感じでしたからね、
うん、そのぐらいですよね、うん、多分2年3年ってことはないだろうなっていう感じなので、だからうん、あの頃の期間のね、その1年ぐらいの記憶って結構ね忘れますよね、やはりね。
忘れるけど、それこそ自分が今子供を育ててるから思うところもあるけど、やっぱり鮮烈なんだろうなとは思うんですよ、全てが新しい体験みたいな、うん、だからなんか覚えててほしいという願望と覚えているんだろうなっていう。
愛してる人とかこう夫婦とかって似てくるっていうじゃないですか、
うん、
であれって好きな人の仕草とかって真似するようになっちゃうんですって。
へえ、なるほどね。
なんかちょっと役者的な目線になると思うんですけど、だから好きだからなんとなく覚えててこう真似してたのかなっていうふうに思ってます。
ちっちゃい子って特にやるよね、同じようなポーズをね、多分そういうのもあるんでしょうね。だから本人は意識せずにやってるのかもしれないけれど、それが一緒に暮らしてた証拠なのかもしれないね。
伊藤つくしさんからのコメントです。いつも自分なりに考察してアニメを見ていますが、本作で気になった点が2点ありました。1点目はエイミーからテイラーへの手紙が、これはあなたを守る魔法の言葉です、エイミーただそう唱えてという言葉のチョイスだったのはなぜか。正直この点について私は考察しきれませんでした。意訳すると、辛い時にエイミーと言って、ネーネーを思い出してでしょうか。より辛い人生になっていても、姉妹で暮らした日々を思い出せば乗り切れるという励ましであると同時に、今はテイラーの心の中にしか存在しないであろうエイミー、イザベラの輝いていた過去を生き続けさせてという願いにも思えますが、確証はありません。2点目は、テイラーはなぜエイミーに手紙を届けた時に直接目の前に現れなかったのか。私はテイラーはエイミーの記憶も薄れていたけど、興味津々で草むらから覗いていたものの、エイミーの泣く姿を見て記憶が戻り、感極まって動けなかったと思いました。もちろん双方会えないけど心がつながっていることが美しいという物語としての作為もあったと思います。続きまして、太田半世紀さんからのコメントです。バイオレット・エヴァーガーデンをシネスコサイズで見ることができるなんて。
私の大好きな遅れ毛の描写、現実よりも本物っぽい木漏れ日、バイオレットが挨拶する時のふわっとしたスカートの膨らみ、そして見ているだけで物語を語る複雑で美しい瞳の描き方、これぞ京アニ、これぞバイオレットエヴァーガーデン。ストーリーでは最後にテイラーがイザベラと抱き合うかと思いきや、テイラーが思いとどまったのは大人への第一歩なのでしょうね。辛抱した分、将来会えた時の感動の大きさを観客にも教えてくれます。本作は海外でも人気があるそうですが、果たしてこのテイラーの行動は理解されるのでしょうか。おそらく最終章になるであろう次作をいつまでも待っています。はい、ありがとうございます。
伊藤つくしさんの1点目、あなたを守る魔法の言葉です。エイミー、ただそう唱えて。いや、もっとね、たくさん文章書いてあるのかって正直思ってました。
思ってました。
あのシーンからだとね、なんか、
うん、たくさんのね言葉が綴られているのかなと思ってたので、だからあれすごい短い言葉だなって驚きはしましたね。
ちょっとルクリアの時と似てますね。
わかります。やっぱりバイオレットの真骨頂じゃないですけど、短い手紙にストレートに心を伝えるっていうのはルクリアの手紙は思い出しました。
だから逆にダラダラいっぱい愛の言葉を書くよりも、すごい短く書く方がお互い心に残るのかなっていう狙いなのかなって思いました。
考察したい気持ちもわかるけれど、いろんな複雑な思いが絡み合ってここに行き着いたんだなでいいのかなっていう気もするんだけどね。
幼いテイラーはまだこう言葉がちゃんと喋れない時に、おいしいとか嬉しいとか幸せっていう言葉が全てねえねって言葉で表してて、
うんうん、
ねえねってイコールエイミーってことだから、だからエイミーって言葉をこう手紙に選んだのかなっていう感じが私はしてましたね。
あとまあ言ってしまえば今エイミーじゃないわけだからね、イザベラはね、
うん、
だからなおさらそのエイミーという言葉にで呼んでくれる人、
うん、
に伝えたかったのかなっていう気もするし、自分の中にはエイミーがいるわけだからね、イザベラの中にもね、
うん、だから決してテイラーへの愛情、もちろん愛情しかないんだけれど、エイミーのまあエゴでもあると思う。でもそれすら私は愛情だと思うから、テイラーがいてくれる間はずっとエイミーは居続けるんだなと思うし。
ラストシーンに近い話ですけれども、2点目、テイラーはなぜエイミーに手紙を届けた時に目の前に現れなかったのかっていうね、
同じな感じだな、
うん、
やっぱ、ね、エイミーとテイラーの事情じゃない、会っちゃいけないっていうことも彼女たちは分かってる、なんかね、分かってるんだよなっていうふうにも思う。だってね、会いに行けるんだったら会いに行ってんじゃんでも会えなかったんだよ、ね、テイラーもそれをちゃんと汲んでるというか分かってるんだよな。
テイラーは孤児院から脱走してるわけですよね。これイザベラの前に顔を出すと、まあ、戻されるっていうことにはならないかもしれないけれど、イザベラにも迷惑はかかるよね、確かにね。
本来ね、会うべきでない2人が会ってるだけでもなのにっていう感じになるからね。
そうね。かといってじゃあまた戻りたいかって言ったらもう戻りたくないわけですよね。
ね、だから本当にそれこそ郵便局員になって手紙を届ける人として会いに行くなら誰にも咎められないから、それで OK ですよね。
まあ私もあの場面で、あ、会わないんだって思ったけれども、でもテイラー的にはあそこで郵便局員になるという夢ができているわけなので、ここで会っちゃダメだよねっていうのを彼女の中でちゃんとあのね小さいながらにも思えたっていうことだろうとは思うんだよね、
うん、
しっかりとテイラーの中でも元気に頑張って過ごしているよっていう姿になって会いたいっていうところだったのかなって思いました。
何のわだかまりもなく会えるのがそれが一番いい、
ね、うん、大人になればね会えるんだからね、うん、孤児院から出れる年齢になれば問題ないわけだからね。
こう自分自身で決めて会わないって決めたりするところも2人が似てるんだなって思って、 あのベネディクトのこう2人とも泣いてる姿を見ながら同じじゃねえかって言ってるセリフがすごい好きでした。
っていうかベネディクトよ。
後半のだい
ぶ大事な人でしょ。ベネディクト
主役でしたよね。本当に
主役ですよね、はい、
師匠。
こんだけ珍しく単独作品でコメントが届いてるのにベネディクトの実態おいおいおいって感じだった。せめてね、あの足カットでさ、あのビラビラが映るシーンとか誰か突っ込んでやれよと思ったんだけど
ねえ、あのビラビラに興奮しました。
巨大化
あれが好きだった人に
背中がめっちゃ開いてましたよね。
開いてますね彼ね。
あれはどうしちゃったの。
太ももが開いてたからね、そこは閉じて背中になったんだなって思いました。私は
バイオレットとテイラーダサい服着せられて配達してましたよね。
ちょっとダサいとか言わないで。まあそうね、なんかすごくあの郵便局らしくない郵便局員ですみたいな感じの服着てたよね。
うん、下っ端ですみたいな。私は衣装がすごい気になりました。
ベネディクトもこの3年の間で今のこの仕事に対する疑問点みたいなものを感じてるのかなっていう、ちょうどそういう壁にぶつかっている時に今回の件があって、自分が手紙を届けるというこの仕事に対して改めて自信を持てたみたいな感じがありましたよね。
そうですね、完全にそうだと思います。
っていうところでまさに次の劇場版に物語がつながっていくわけですよね。
うん、
気になったでしょ、あの途中までできているエッフェル塔みたいなやつ
みたいなやつね。ベネディクトが届けに行くおばあちゃんが、
はい、
あれは一体何だいと
意味深にね聞かれてましたけれども、う
ん、まあ電波塔ができてだんだんね文明が開花していって、そして亡くなるものも出てくるんだろうなっていうね伏線ですよね。
そうだと思いますね。だからやっぱり郵便そのものはずっと残ってはいるんだけれども、郵便から電話に、ベネディクト電話してましたけれども、電話の時代になって、ものを伝えるものっていうのが少しずつ変わっていくわけですよね、やはり主流の部分がね。このタイミングで郵便から切り替わっていくんだよっていう描写がある先が、この次の物語になる。まあ、もちろん、バイオレットのお話ではあるんだけれども、そのバイオレットだけではなく時代の進み方、歴史の進み方みたいな部分も変わっていくんだろうなっていうものを物語として描いていくんだろうなと。
このバイオレット・エヴァーガーデンっていう作品自体がこう時代だったり人だったりが変わっていきながらも変わらないものの大事さみたいな部分を伝えているので、その辺を今後も見たいなっていう気はしてます。
はい、ということでこの先が非常に楽しみです。劇場版バイオレット・エヴァーガーデン公開まで待ちたいと思います。今日の特集は
バイオレット・エヴァーガーデン外伝永遠と自動手記人形特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
いや映画続いてますよ。
はい、来週もそうですね。
はい、でね、私見たい映画があるんですけど、
おお、
ハローワールドがね気になってて、
はい、早く見に行きたいです。
そうだってね、このまま行くとネタバレされるんじゃないかという恐れがあって
はい、
もう来週入ったら行こうかなと思っておりますけれどただね、今のところこうちょっと特集いっぱいでやるとしてもまだ10月入ってからかなっていう感じではありますが、来週の特集は、
はい、来週は映画この素晴らしい世界に祝福を紅伝説を特集します。
はい、こちらもねやると言ってましたんで、
はい、
こう心がすさんでる時に見に行くとめちゃくちゃいいですか
そうですね、私は結構早い段階で見に行っちゃったので、あの爆裂のあのステッキ欲しいんですけど
はい、はい、あれ
もう一回行かなくちゃいけないかなって感じですね。
そうですね、あのステッキをもらいに行こうかなと私も思ってます。てかもうないのかな、まだあるのかな、
ギリギリ絶対人気でしょう、
ね、いやてかこのタイミングで持ってくるかそれって感じがありますよね。皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、大目財団さん、BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、今田放浪中さん、リワッチさん、スネシンさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、キンネコさん、イッキさん、カイズキさん、ウォンさん、シリコンの谷のしかさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみと
田中美希と
中川優子と
米林明子でした。
ココアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。